第5章、オンライン集客、成果が出やすいビデオ会議ツール、Zoom。 1、教室業における Zoom 活用3つのコツ。2020年のコロナ禍をきっかけに一気にブレイクしたテレビ会議システム、Zoom。 個人事業主やスモールビジネスのオーナーはもともと活用していた方も多かったんですが、この時以降に一気に利用人口が増えたのです。もちろん教室の先生も活用される方が増えました。とはいえ、教室業の先生の活用方法は、単なるテレビ会議システムレベルの活用とは異なる、実習、実践型の活用が必要になるケースが多いです。これが教室業でのズーム活用の特徴です。第5章では、オンライン集客で成果が出やすいツールの一つである、Zoom について解説したいと思います。教室業の Zoom 活用、3つのシーン。教室業での Zoom の活用範囲はとても広いと思います。そして、2020年以降、必須のスキルになったことは間違いないです。2020年、初めての緊急事態発令当時、私自身も私のクライアントさんである教室の先生と共に、どのようにZoomを教室業に使えばいいのかを試行錯誤しながら運用しました。そして、現在に至るまでたくさんの活用事例を体験しています。そこから分かった活用法を3つのシーン別にあなたにお伝えしたいと思います。1、集客への活用。本コース前の説明会や体験会での活用。2、制約への活用。個別相談などで1対1での面談やパーソナルレッスンでの活用。3、リアルレッスン以外の活用。録画機能を使ってビデオ学習動画の作成など、いくつか特徴的な使い方があります。では次の項からこちらを解説していきましょう。 2. Zoom で実現する効果的な集客法。教室業における Zoom の活用範囲はとても広いと感じています。そしてシーン別の Zoom の使い方をお伝えしたいと思います。最初にお伝えするのは集客のシーンでの活用法。教室集客のシーンでZoomを活用できるのは、信頼構築をするときです。生徒さんが講座をお申し込みするときに検討する事項はいろいろありますよね。例えば価格とか、レッスン内容とか、先生の評判など、様々な要因から講座全体をチェックしています。その際に比較的大きな要素を占めるのは、先生のお人柄です。単純にその先生に習うのは楽しそうか、自分と相性が良さそうか、そんな観点でも先生をチェックしたいのです。その時に役に立つのは、実際に動いている先生とリアルタイムでお話ができること。双方向のコミュニケーションです。この時に使いやすいのがズームなのです。ただでさえパソコンが苦手な先生が多い中、さらに一般の生徒さんはもっと苦手な方が多い中で、Zoom は招待用 URL を伝えるだけで簡単につながれるというのは画期的な仕組みだったと記憶しています。この手軽さゆえに一気に普及したんですね。これによってオンライン上で簡単に先生のキャラクターや講座の進め方を見てもらえる体験会、また本講座の説明会への活用ができるようになりました。オンラインズーム体験会の大きなメリット。生徒さんが思う、どんな先生に習えるのだろうかという不安を払拭する上でも、リアルタイムでのオンライン体験会は大きなメリットがあります。対面で現地にわざわざ行くのと違って、現地に行かなくても、オンライン上で先生と直接お話ができるので、 生徒さん側からすると気軽に参加しやすいのです。つまり、気軽イコール参加しやすいイコール集客しやすいという図式にもつながります。ズームが普及してから地元密着で集客するのが常識だった教室業においても大きな変革となりました。オンラインズームは商圏を全国に広げることができるのです。また業種によっては全世界が証券になるので、そういった意味では全世界に通用するスキルを持っている先生にとっては逆に認知度が上がる大きなチャンスとなりました。実際に私のクライアント様の事例で、ズームレッスンにイギリス、オーストラリア、中国などの現地在住日本人の方にご参加いただいた報告も受けています。検索で探されて、このレッスンに参加したいと思える内容になっているのであれば、対象証券が全世界になるのは、教室の先生にとって大きな転機とチャンスになったはずですよね。証券が全国になることによるデメリットはあるのでしょうか。先ほど証券が全国になるということは、教室業の集客の歴史においてインパクトの大きな変化で、かつ大きなチャンスになるということをお伝えしました。ところが実はこの変化には裏のデメリットも存在します。それは全国区での同種教室の競争激化です。全国区で集客できるということはメリットだけのように感じるかもしれませんが、逆に地元だけで集客していた方がオンラインの土俵に乗った瞬間に全国的に同列で並べられて評価されるようになってしまうわけです。要するに、地元で人気の教室でも全国では通用しないという残念な状態になるのです。生徒さんはオンライン上で単純に自分の欲求を満たしてくれる教室を横並びで検索します。その候補に乗ってこない場合には、まず選択肢として認知されません。ですので、まずはオンライン上で選択される土俵に上がっておかないといけないのが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、教室比較された後に選ばれることです。スキルが浅い先生よりもスキルや経験がある先生の方が選ばれる可能性が高いのは理解できると思います。ところが、逆にスキルや経験がある先生でもオンライン上に露出していない場合には、未来の生徒さんの選択肢には入りません。ということは、逆にこれから開業する方にも大いに集客のチャンスがあるということなのです。そして、一気に未来の生徒さんとの距離を縮めることができるZoomは、集客に使わない手はない便利なツールだと言えます。3、Zoomで実現する効果的な制約法。それでは、今度はズームを制約に活用するシーンを見てみましょう。生徒さんが一つの講座を申し込むプロセスは、集客と制約に分かれています。特に重要なプロセスが制約ですね。この重要なシーンにおいて、1対1のパーソナルな空間を作ることができるズーム面談は制約に効果的です。相手の方も人目を気にすることなく、自分にとって一番都合がいい場所と時間で先生にじっくり話を聞くことができます。実は、この状態を作れるようになってからよく売れるようになった講座が高額の講座です。対面の時よりも個別対応が行いやすくなったため、よりきめ細かくお客様の悩みを伺ったり、丁寧に疑問点などを解消するお話がやりやすくなりました。結果として、不安や疑問が解消されないと制約しないという特徴を持つ高額講座が決まりやすくなったのも納得できる事象だと思います。高額講座とパーソナルレッスンの共通点。高額講座とパーソナルレッスン、どちらにも共通しているトレンドがあります。それはカスタマイズ。お一人お一人に合わせた自分だけの講座というのがオンラインでは展開しやすくなったため、 よりカスタマイズされた講座が人気になっています。私はコンサルティング業を行っていますが、コンサル業はもともとお一人お一人の状況に合わせてアドバイスをしていくため、もともと個別感が強い性質の業態でした。教室業もオンライン化によって、もともとはそんなに個別感がある業態ではなかったんですが、パーソナルレッスンに代表されるように、自宅で先生を独り占めできる特別感が今のトレンドに合っているように感じています。制約のシーンで有効活用できるズームは、その個別感を上手に活用すると比較的楽に高額講座も制約できる強力なツールにもなるので、ぜひ活用していただきたいと思います。4. Zoom で実現するリアルレッスン以外の活用法。 Zoom の録画機能は教室の先生にとって気軽に活用できるチュートリアル教材作成ツールだと思っています。私もよく使っていますので実際の活用事例をお伝えしましょう。まず Zoom の録画機能で便利なのは画面共有という実際のパソコンの特定のファイルや画像などを映し出しながら相手に見せる機能です。こちらは共有している時に自分の顔が小さく一角に映っているので、特に2つの動画、ファイルの解説画面と自分の顔の画面を動画編集ソフトで編集することなく作成できるんです。パソコンが苦手な先生には嬉しい機能だと思いますよ。私の活用は、セミナー開講時、パワーポイントで作成した資料を映しながら、自分が解説している顔を同時録画するのに使っています。これは後で動画の編集をする手間が省けるので便利です。クオリティが高く動画を作成することができれば、その動画を当日リアルで参加できなかった方にも、セミナー料金と同額で販売することができるんです。これにより、収益は逃していた分もきちんと取り込むことができて、収益が倍になったこともあります。私のクライアントさんの先生は、レシピを写したり、完成した綺麗なお料理写真を写しながら説明するのに使っています。こちらも私のケースと同様に、当日のレッスンのクオリティが高ければ、リアルで販売できます。また、事前に収録した動画を写し出しながら解説する、動画を作り、リアルレッスンで併用しながら活用している先生もいらっしゃいます。Zoom を活用すると、かなりいろいろな利用方法があるので、あなたの業種、業態に合った活用法を考えてみてくださいね。ちなみに、この動画を録画する場合で、販売、配布したい場合は、録画方法をクラウドレコーディングというクラウドにアップロードする機能よりも、ローカルレコーディングといって、ご自身のパソコンに記録する方法の方が画質が綺麗なので、ローカルレコーディングがおすすめです。コラム。夢が叶う人と叶わない人のたった一つの違いとは。コンサルタントという職業をやっていると、成功する人としない人の違いは何ですか？という質問をされることがあります。結論から言うと、諦めないことに尽きるかなと思います。たったそれだけでうまくいくんですか？とおっしゃる方もいらっしゃるんですが、不思議なことに、そういう方に限って、継続した結果である成功体験をお持ちではない方が多いなと感じています。それぐらい、継続する、諦めないことは難しいことだと思ってるんです。私は今までに望んでいた夢をほとんど叶えてきています。これは決して自慢というわけではなく、私自身は実体験をしているので、その感覚をお伝えしたいのです。私は今までに家を買ったり、会社を起こして自分で好きな仕事をしたり、本を書いて作家になったり、写真を撮って写真展を開いたりしてきました。最近で言うと、音楽をやったこともなかったのに、49歳でサックスを吹き始めてライブツアーもやってしまうなんてこともしています。全部私がやりたいように人生を謳歌しています。もちろんその私の自由な活動を支え、 協力、応援してくださっている方への感謝もあってのお話です。しかしながら、その夢を叶えるためのお金が最初からあったからできたのではありません。むしろいつもゼロからのスタートでした。がむしゃらに自分で自分の居場所を作り、お金を稼いで時間を作り、叶えてきた夢でした。夢を叶えることができない人は大抵諦めるか忘れてしまうのどちらかで夢が叶わないことになっています。私が一番長くかかった夢の実現は、母親をパリに連れて行くことでした。その期間はなんと25年越し。最初の就職の旅行会社に勤めた時に決めたのは、育ててくれた母へ恩返しと、フランス・パリ旅行、ベルサイユ宮殿と凱旋門を見たいと言っていた母を私の案内で連れて行きたかったんです。二人のタイミングがなかなか合いませんでした。しかし、その時は、ある時スルリと絶妙なタイミングで訪れて、念願の、そして、もしかしたら最初で最後かもしれない、母と娘の海外旅行が叶いました。もちろん私も毎年ずっとそのことを覚えていたわけではありません。それでもどこか心の片隅に残っていて、その時が来た時に、あ、今なら母を連れて行けると旅行を実現させたのでした。この話は一つの例かもしれません。それでもどうでしょう。あなたがもしも25年くらい思い続けていつか実現しようと思っていることがあるなら、25年後には叶っているような気がしませんか？そしてもう一つ。数十年越しの願いを叶えたことがあります。それは21年前に夫と共有名義で購入したマンションのフルリノベーションです。私はもともとインテリアコーディネーターの経験があったので、新築マンションを購入するときに、数十年後には全面改築しやすい間取りを選んで購入していました。その願い通り、50を超えて残りのライフスタイルに合わせた暮らしやすい間取りに全面改築することを実行できたのです。そのきっかけはコロナでした。世界の流れと同様に全国を当たり前にセミナーや講演会などで飛び回っていた生活が一変。自宅でオンラインセミナーやクライアント様とのセッションを行うことが増えたので、快適に自宅で仕事ができるようにと比重を変えたのがきっかけでした。コロナ禍により、クライアント様を自宅サロンに招く頻度も減ったこともあり、まさに全面改装するにはナイスタイミングがやってきたのです。このフルリノベーションも気負って決めたタイミングではなく、いつか全面改装をと思っていたから、今だと決意した時に、軽やかにスルッと行動したんです。このように、チャンスやタイミングは、ある時突然に来るものです。そしてそのタイミングは、あなたが叶えたい願いを忘れていないことが前提です。そしてこの考え方は、当たり前のように成功もあなたに引き寄せるのです。もう一つ、私はクライアント様によくお伝えしている言葉があります。それは、人ができることは同じ人間である自分にできないことではないということです。私は本気で人ができることなら自分もできると信じています。それが何年もかかることかもしれないけれど、諦めない限り必ず叶うと信じているんです。それがきっと成功する人としない人の違い、すなわち夢が叶う人と叶わない人のたった一つの違いなのではないかと思っています。だとすると、夢を叶えるということはそんなに難しくないこと。ずっと忘れないで思い続けること。そして、その夢に向かって少しでも動いていれば、必ず叶うと信じて動いてみてください。やりたいことをすべて叶えてきた私の体験から、あなたに前に進むためのパワーを送りたいと思います。第5章、オンライン集客、 成果が出やすいビデオ会議ツール、ズーム。